皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年11月28日にミンフイネットで発表された自我を放下することを学び、ダーファーの意徳を表すという内容の前編です。それではお聞きください。中国法へ、自我を放下することを学び、ダーファーの意徳を表す。前編。文、中国のダーファー弟子。尊敬する師父、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。第21回ミンフイネット中国法へが予定通り開催され、師父の広大なる慈悲に深く感謝申し上げます。精進している他の同宗には遠く及びませんが、慈悲深い主婦が私に対してより多くの心血と苦労を注いでくださっていることをより深く感じています。修練の中で自我をどのように放下し、ダーファーの意徳をどのように目の当たりにしたのかについて、自身の体験をまとめ、主婦へのご報告として、そして同宗の皆さんとの交流のためにここに記します。1、自我の根を掘り起こす。私は今年62歳です。教師を長年務めてきたため、唐文化の影響を深く受け、自分が正しいと思い込み、外へ向けて探し、他の人のことを直そうとする悪い癖がついていました。まるで相手のことを良くするためのつもりで、同衆にあれこれ言っていました。しかし、それは強い自我を押し付けているだけで、同衆を傷つけ、自分自身の成長の機会を逃していました。師父は、ジュアン・ファールンの中で、これに対して我々は狙いを定めて、本当にその心を指摘し、その心を取り除くわけですから、修練が極めて早いのです。と説かれました。この法を深く理解したとき、私はまるで目覚めたかのように感じ、修練の方法が分かったような気がしました。その後、何か問題に直面しても、内に向けて探して自分自身の問題点を意識することで、難関を乗り越え、次元を向上させることができました。まさに、大道はシンプルで解決しやすいものであることを実感しました。これは私がある次元で悟ったことですが、自分の理解をあたかも公式のように他の同宗、特に難関を乗り越えようとしている同宗に押し付けていました。例えば、以前同宗の Y さんとその母親に重い病号が現れていたとき、私は彼女たちの根本的な原因がどこにあるかが分かっていると確信し、ダーファーの修練が人心をまっすぐに指すという法理に基づいて交流し、内に向けて探すように促し、師父の説法を一文一文読み聞かせ、彼女たちが自分たちの執着に気づくことができるように努めました。しかし、その結果、彼女たちは強い反感を示し、私たちの間に溝ができてしまいました。私は彼女たちがその時に最も必要としていたのはねぎらいと励ましだったということを考慮しませんでした。私の行動は他人に自分の考えを押し付けることであり、彼女たちにストレスと心の傷を与えてしまいました。また、同宗の H さんが病号の間に直面した時も私は同じような対応をしました。別の同宗が私に、お姉さん、あなたの言うことは間違っていないけど、背後に何かがあるように感じます、と言ったことがあります。私が、どこが？と尋ねると、同宗は自分で考えて答えを見つけるようにと言いました。しばらくして同宗は H さんの状態について私に、その人は天目が見えているんだから、あなたがあれこれ言う必要はないでしょう。あなたはまるで道化師のように振る舞っています、と言いました。 同衆の言葉はもっともでしたが、私はそれを素直に受け止められず、むしろ同衆は滑稽だと思いました。私は、主婦はジョアン・ファールンの中で、他の訪問の誰に見てもらってもいけないばかりでなく、同じ訪問の弟子に見てもらってもいけません。そもそも誰も言い当てることはできません。と説かれました。彼に法にのっとって自分自身を修練するようにと言っただけなのに、どうして間違いになるのですか？これは法を師とすることではないのですか？と言いました。私は相変わらず外に向けて探しており、師父の法を用いて他人を修練させようとしていました。しかし自分自身のどこが間違っているのかを深く考えようとはしませんでした。その後、師父の塩梅で私は新しい小さなグループに加わることになりました。そのグループのメンバーはみんな法をしっかり学び、自分をしっかり収めることを重視していました。私たちは一緒に大量の法を学び、互いに励まし合いながら法を暗唱し、最終的にグループで法を暗唱するようになりました。必死で学び、必死で修練する中で、皆の神聖は急速に高まり、協力して真相を伝え、人を救う活動に取り組みました。特に中共ウイルス、新型コロナウイルスのパンデミックが発生して以降、時間の大切さを痛感し、人を救うことが急務であると認識しました。私たちは毎日三つのことをしっかり行うことに全力を注ぎ、師父の要求を行うために尽力しました。法を暗唱することで学んだ法を心に深く刻み込むことができ、自分の不足している点に気づきやすくなりました。師父もまた私に啓示を与えてくださいました。ある日、同衆が私に言った、まるで道化師のように振る舞っているという言葉が突然頭に浮かび、2、3日ずっとその言葉が気になっていました。同衆が言った背後に何かがあるという言葉、一体それは何だったのでしょうか。H さんと交流していた時の自分の様子を振り返ってみると、それは自我だったと気づきました。愛嬌を振りまく道化師というのはまさに自我のことではないでしょうか。それは偽りの自分であり、自分を実証したいという心で演じていたのです。私の心は打ちひしがれ、恥ずかしくて顔も上げられませんでした。どうしてこんなもの、背後にある何かに操られてしまうのでしょうか。修練とは自分の自我を収めて取り除くことであるはずなのに、私はそれを他人に向け、他人を変えようとし、その結果トラブルが生じているのに反省することすらしていませんでした。一体どうすれば向上できるのでしょうか。まさに人心が修練の邪魔になっていました。内に向けて探してみると、自我や他人に自分の考えを押し付けること以外にも、闘争心、顕示心、歓喜心など、さまざまな良くない心を持っていることに気づきました。また、人の悪口を言ったり、善意の指摘に対して言い訳をしたりするなど、悪い習慣も多くありました。これらの良くない執着心、悪習、観念といったものの根源は、等分化にあると気づきました。等分化の目的は、常に自分たちが正しく偉大であると証明することでした。中国人は生まれながらにして、そのような環境に置かれ、体系的な洗脳や訓練を受け、歪んだ価値観を植え付けられました。その結果、言動がまるで道化師のようにぎこちなく、本当の自分を見失っていました。私はこれらの良くない物質を絶え間なく排除し続けました。共産党についての9つの論評の動画を見たり、音声で聞いたり、原文を読んだり、共産主義の最終目的の原文を読んだりすることで、 根源にある邪霊、毒害、そして歪んだ価値観を根底から取り除きました。自分の意念や言動をすべて真善人という価値観に合わせ、真善人と同化させました。私は理性的に、真剣に、そして明確な目標を持って修練し、本来の自分に戻りたいと考えました。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。